まとまり系競馬サロン
エムラジ
ー。どうもこんばんは、ブライトです。
はい、こんばんは、タクヤです。
いやー、先週は花さでワイド逃しちゃいましたよ。
うん、まあしゃあないね、頑張った方がいいと思うわ。
すごい上からですね。よう頑張ったなと。
うん、まあカレンが来てる時点でもうどうしようもなかったけどね。
そうですね、もうカレンが来ちゃったら負けみたいな感じでしたね。
はい
はい、この番組はですね
早いな。
え、
いや、いいよ、どうぞどうぞ。
なんかありますか、じゃあ。
ちょっと今日風邪ひいてます。頭に、おでこに冷えピタシート貼ってます、タクヤです。
今
ちょっとお気苦しい点がございますが、本日はよろしくお願いいたします。
体温は何度ぐらいでした？
今多分さっき測ったら7度6分やったな。
まだちょっと微熱ですね。
そうだそうだ。
わかりました。じゃあタクヤさんが、はい、今日はちょっとキレが鈍っちゃうってことで、
そういうことです。
早め早めに動いてもらいたいと思います。
でも滑りませんので。
あ、でも滑りはないんですね。
はいはい、残念なことに、はい、
残念なことに、はい、わかりました。
はい、
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
では本編は桜花賞となります。
はい
はい、ゲストも出ますのでお楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
改めまして予想コーナーです。
はい、
本日の予想レースは、第74回桜花賞、
うん、
牝馬クラシック第1弾、
はい、
阪神芝 1600m 外回りとなっております。うん、ではここでですね、ゲストの方を紹介したいと思います。
はい、
決闘予想でおなじみ、ゲストはメンクさんです。どうぞ。
こんばんは、3度目の登場、3度目の正直なるか。メンクです。
メンクさんです。わすごい咳込んでる人がいる。
わ
無理にしないでください。無理しないでください。ガヤで死ぬっていう可能性ありますから。
一箇所以来ですね。
あ、そうですね、一箇所以来。
はい、
そうですね、はい、
一箇所の時はエピファネイアに喧嘩打って、
はい、
エビファネイアちぎりましたけども。
その時今日は喧嘩占いですよ、今日は。
今日は喧嘩占いですか。わかりました。今日は喧嘩占いですね。わかりました。ではでは、では、桜花賞の方ですね。予想図から見ていきたいと思います。
はい。
現在ですけども、一番人気、ハーブスター 1.3 倍。
ほう。
二番人気は、レッドリベール 6.7 倍。3番人気はフォーエバーモア、
うん、
12倍ちょうど。4番人気はベルカントが17倍と。どんな感じですかね。
ね。
そのまま阪神ジュベナイルの 1,2,3 着が、ね。
そうですね。
っていう形になりますね。うん、はい。ではでは、3人の予想じゃあ、まずは、20丸打っていきましょうか。
はい。メンクさん、この方式初めてなんで。
あ、メンクさん、じゃあ、軽く説明します。二重丸打ってって言ったら、二重丸打ってもらって、で、二重丸3人打って、で、まあ、それぞれ話してもらったら、次対抗行って、みたいな。
打つっていうのは、これ、チャットに打つん
ですか？そうですね、チャットに打ってもらいまして、で、せーの、ドンみたいな感じで、とりあえず打ってもらって、せーのでエンター押すみたいな感じですね。打ちましたか？
はい。
じゃあ、行きますよ。じゃあ、はい、せーのでエンター押してくださいね。せーの、はいはい、ドン。なるほど、なるほど。
うん、
では、 じゃあ発表していきまーす。
はい。
まずじゃあ、ブライトが、ハープスターとなっております。
うん。
そして、タクヤさんがフォーエバーモア。
はい。
そして、メンクさんがハープスターと。
はい。
いう形になってますね。
うん。
じゃあ、一番人気ですし、ハープスターから。
はい。
行っていきましょうか。
ですね。
じゃあ、まず私、ブライトから。ハープスターですね。ディープインパクトに、
うん。
ファルブラブと。
うん。
まあ、タイプは、ちょっとわかんないですけど、まあ、まとまりか、L まとまりか、LS か、まあ、その辺だと思いますね。
うん。
まあ、C はないタイプだと、あんまりないタイプだと思います。
うん。
はい。で、前走チューリップ賞圧勝しまして、一番人気一着。
うん。
チューリップ賞一番人気一着で圧勝したタイプっていうのはもう過去にも、まあ、テイモーシャンですとか、ブエナビスタですとか、
うん。
まあ、どちらも桜花賞馬ですけど、
うん。
まあ、安定なのかなっていうのと、はい。で、今回も、枠、まあ、外目の枠引きたいなと思ってたんで、
うん。
まあ、18番っていうのは、まあ、邪魔されてるわっていう感じなんで、はい。いい枠引けたと思います。
そうですね。
なので、で、今回ね、阪神牝馬でもスマートレイヤー来てたように、まあ、外も伸びますんで、
うん。
まあ、問題なく外から回ってこれれば、まあ、勝つんじゃないかなと。では、メンクさんどうですか？
はい、そうですね。まあ、ディープ、唯一のディープ。去年は2頭しかいなかったディープのワンツー。
はい、ワンツーね。
はい、おととしもジェンティル・ビルシナのディープワンツー。
お
ー、はい、その前はマルセリーナがディープ。
おー、
はい、はい、ディープ買っときゃいいでしょってことで。でね、もうしょうがないです。ほんまは20丸打ちたくないけど。ね、まあまあ、それで。ハープスターですね、
うん、
で今日もね、あのちょっと映像見てないですけど、まさかの阪神戦4でディープがワンツー決めたんで、
そうですね、
そうだね、うん、
もうなおさら戦6ならね、外せないかな、
うんうん、
まあ、素直に相手探し
ですね、
です、うん、今回は、はい、以上っす、
はい、
紹介しました高谷さん、ハープスターは印は、
僕対抗ですね、
あ、対抗ですか。
はい。
特に、なんかいいこととかありますか？
ね、この子は、完成度で、はい、まあ、多分勝負するタイプだと思うので、
はい。
僕は、チューリップで出てきた時の姿は、やっぱり阪神ジェベナイルと変わってないなという印象です。
はい。
うん。なので、まあ、次その後の本命話しますけれども、やっぱり、ジェベナイルでほとんど差のないレースをしている2頭を差し置いて 1.7 倍はちょっとさすがにないかなと、
うん、
でやっぱり僕の印象でチューリップで、成長してないというのであれば、他の2頭の方が成長少ししているのであれば逆転の目もあるかなというので、先週のファルブラも2着だったように今回も2着であってほしいなと思っております。
なるほど、
はい、以上です。
わかりました。
はい、
じゃあ、拓也さん、じゃあ、本命を教えてもらっていいでしょうか。
はい、一応、フォーエバーモアに、印打ちました。まあ、一応、レッドリベールか、まあ、フォーエバーモアどちらかにっていうことを考えてたんですけども、レッドはやっぱりちょっと体調の方に問題がありそうなので、
うんうん、
やっぱりいないときはいない可能性があるので、怖かったというのが一つと、
はい、
フォーエバーモアはやっぱりなんだかんだ言っても、客室も安定してますし、
うん、
で前走、先行してますし、今回少し差しの位置取りもかけてくれれば、
うんうん、
まあ、前回のその阪神ジェベナイルの時のハープスターの差は詰められるんじゃないかなというふうに見ています、うん、で若干 S 室に寄ってる馬なので、まあ、
はい、
これが一番早めに動くことにはなると思うんやけど、
はい、
ベルクカンドとかがいてくれて少し S 室の流れになってくれればこっちの方に分があるかなというふうに今回は見ました。
うんうんうん、
はい、
なるほど、
以上です。
一応、ブライトは、今回、対抗とか黒三角なしで、
うん、
ハープスター以外全部白三角なんですけど、
はい、
白三角打ってますね。
理由は？
理由は、前走がですね、やっぱ激走後だったんで、
うん、
崩れてもおかしくないタイミングだったと思うんですよね。
うんうん、
そこをしっかり一番人気一着してきたんで、しかも先行して正攻法な競馬で勝ってきましたんで、
うん、
まあ、単純に能力が上っていう状態。だと思うんですよね、
うん
うん、ただクイーンカップ一番人気一着っていうローテーションはそんなに良くないと思うので、
うん、
うーん、ハープスターには負けちゃうのかなと思って、
うん、
あとやっぱりタイプ的にもね、なんだろう、阪神外回りになってからやっぱり量の ある、ね、こうなんていうか、スケールあるタイプっていうんですか、うん、そういうのがやっぱり有利だと思うんで、うん、それはちょっとホエバーモアとはちょっとイメージがちょっとずれるので、
うん、
うん、まあ、白三角ですね。はい。ベンクさんはどうですか、ホエバーモア。
まあ、抑えの抑えぐらい。上位では、上位人気では消したいけど、まあ、消しにくいけど、まあ、一応抑えるかなっていう。
うん、
血統的にはどうですか。
ネオユニバースはあんまりね、うん、買いたくないけど、でも、ジュベナイルのを見たらね、
うん、
そんなに、うん、血統だけでは判断できなくて、実力があるのは分かってるんで、ただ、まあ、サンデーとミスプロっていうのは、
はい。
その、まあ、サンデーとパワー型とすれば、今の岡賞のトレンドでもある配合だから、
はい。
いいと思うんですよ。ただ、リープがこれだけ強いっていうのは、やっぱりある程度早い上がりっていうのは要求される率が高いと思うんで、
うん。
ここ3年間、まあ、馬券になった9頭は、すべてあの上がり1位での勝利経験というのがあるんですね。
お
で、まあ、ホエバーモアはそれがないんです、それが。新馬戦とサフランシュは上がりに、
はい、
うん、だからちょっと上がり勝負になった時にやや足らない可能性があるんで、
なるほどね、
まあまあ、まあ抑えぐらい、そんな感じです。
はい、
了解です。ではじゃあ各おのおのの対抗どこ行きましょうか。
はい、
まあ、高谷さんはハープスターでしたけど、はい、じゃあ対抗の方また打ってもらっていいですか。
はい、
でまたせーのでいきますんで。あ、てか、自分は対抗いないんだよな。もう、どうしようかな。対抗、え、じゃあ気持ち対抗っていう感じで。
はい。
心の対抗。じゃあいきましょう。
はい。
いいですか、はい、せーの、ドン。おー。ブライトが、リラバティ。
うん、
そしてメンクさんがマーブルカテドラルで。
うん、
で、高谷さん、先ほども言ったようにハープスターですね。
はい。
じゃあ、リラバティと、リラバティはまだ人気してるんですかね、マーブルと。あ、マーブルが人気してますね。じゃあ、マーブルカテドラルの方から、ちょっと噛みましたけど。
そうね、
カテドラルの方から、じゃあ、メックさん、マーブルカテドラルの理由を。
これね、まあ、これが一番の穴かなって思うんですけど、
うん、
まあ、
うん、
ダイヤメジャーは、去年、プリンセス・ジャックが3着。うん、14番人気でね、
はい、
で、まあ、さっき言ったサンデーとパワーのバランスから考えて、母父はエリショーだから欧州だけど、
はい、
母父がボールドルーラー系なんで、
はい、
ここにまあ一応パワーがあるとすれば、うん、まあ、一応クリア、
う
ん、で、まあ、これはブログにも書いたんですけど、あの毎年桜花賞はその開催で走ってるシュボバーの3区を買えば当たるんですよ、
うん、
まあ、これは本当ね、すごくてね、もう何年か前に見つけて、うん、なのに馬券が毎年取れてないっていう、すごい。例えば、去年は、
うん、
まあ、開催、まあ、2月からの阪神開催で、で、桜花賞の前日までのトータルなんですけど、
はい、
去年は、1位がディープで、ディープと金仮面、はい、7勝で、
はい、
で、3位が5勝してたダイヤメジャー、芝、
はい、
レースだけでね。
はい、
結局、ディープのワンツーで、ダイヤメジャーが3着。
うんうんうんうん、
で、2012年は、ディープが1位で11勝。
うん、
で、まあ、はい、この時もワンツー、ディープ。
うん、はい、
2011年は、ディープとマンハッタンカフェと黒船が4勝ずつでトップだったんですけど、はい、11年は、ディープ、黒船、マンハッタンカフェ。
あれはそのままやね。
おぉ、すごいですね。
うん、
なんで、まあ、そのままこれを信頼すれば、今年はね、うん、まあ、ディープが、まあ、13勝で、まあ、まあ、これはまあ、置いときましょう。
はい。
で、2位が5勝のダイヤメジャー。
うん。
で、3位が4勝で、アドマイアムーンと桜爆心王なんですけど、うん、爆心王ね、いるけどね。
ね、いますけどね。
いるけど、爆心王は、もう、阪神マイル外は、オープン特別で0-0-0-10。
うん、
で重賞で0-0-1-12、
はい、
で唯一馬券になったのがあのグランプリボス大体開催 の, あのニュージーランドトロフィー、うん、
はい、
この時でも一番人気だったん で,
そうです、ね、
まあ、走ってない方でしょ、
うん、
だか だから、まあ、ベルカントはやめてとなったら、うん、まあ、ダイヤメジャーのマーブルカットになると、うん、
なるほど、
いうこと であと、まあ、上がり1位の勝利経験もあるし、
お、
うん、まあ、まあ人気ないんでバックもいいし、
はい、
っていうことで、はい、大丈夫ですね、はい、
高橋さん、マーブルカテドラルはどうですか？
僕もこれはいいと思いますね。
印ではどうですか？
一応ね、白三角ですね。僕これ阪神デメナイル対抗やったっけ、マーブル
結構本命やったっけ、重い印打ってます。
そうやね、うん、はい、あの元々力評価するまで、割と下手でエリシオにしては精神コントしっかりする馬なのかなと思うん で今回一番人気から完全に人気落ちですよね。これ
落ちましたね。
でしかも中山戦力多分あまり合わないですよね、このタイプの馬は。うん、だ今度の方が多分走り、あのアルテミスステークスのレースプリを見てるとこっちの方が多分走りやすいかなと思うんで。
なるほど。
うん。
一応ブライトはこれも白三角、
うん、
打ってますね。
うん。
というのはですね、この馬、あの 母がヘルフソウルですね。
はいはいはい。
ヘルフソウルといえば、まあ、チューリップ賞勝ち。
チューリップ賞やな。はい、逃げ切りやろ。
そうです、逃げ切りです。このレースなんですけど、このレースね、この年、チューリップ賞、2頭エリシオが出てたのかな？なんか、僕、L 系でね、確か取捨迷ったんですよね。
ほう。
で、激走後の方と、凡走後の方で、凡走後のヘルスオールの方を買って当てたんですよね。
ほうほうほうほうほう。
なので、やっぱこの馬っていうのは、うん、やっぱエリシオなんで、
うん。
凡走後の方がいいと思うんですよ、僕。
うんうんうん。
なので、アルテミスの時重賞、これ、まあ、しっかりぎっちり勝ちましたよね。
うん、
で、まあ、まあ、その前で言えば、あれ、コレクターアイテムとかも負けてますし、
うん、
やっぱりアルテミスからのジュベナイルって相当きついと思うんですよ、重賞、重賞で、
うんうん。
そこで5着だったので、
うん、
あ、この馬強いんだなと思ったんですよ。
うん、
で、休みは明けて、まあ、4着でしたけど、まあ、1番人気でしたし、まあ、逃げ切りでしたし、
うん、
まあ、外枠でしたし、そう考えると、今回人気落ちて、
うん、
3着2着あってもいいと思うんですけど。
そうよね、これはありよね。
はい、
うん、これは僕もええと思いますね。
はい、ではでは、
はい、
じゃあそろそろ、じゃあ3番手以下はじゃあざっと
あなたリラバって言わんでいいかいな。
ああそうか、俺僕リラバティでしたね。一応対抗っていう名の白三角ですけど、
はいはい、
まあ、ゼンドロボレーシングスピール、
うん、
前回も買ったんですけども、
うん、
この馬逃げ合わないと思うんですよね、僕、いまだに。
お
ー。この馬ね、やっぱね、逃げ合わないと思うんですよ。
うんうんうん、
ロブロイにシングスピールって。
うん、
なので、まあ、前走は まとまり系で人気落ちて買ったんですけど、
うん、
今回もまとまり系の人気落ちですね。
うん、
この馬やっぱりロブロイなんでまとまってると思うんですよね。
うん、
やっぱシングスピールって言ったら、ローエングリーンとか、ライブコンサートとか、
うん、
もう坂コースの根幹距離絶対勝つだろうみたいなタイプなんで、まあ、阪神戦力なんてベストですよ。
うんうん、
はい、シングスピードは。浅草田園とかね。
はいはいはい、はい。
ますけど。なので、今回はまた人気ないんで、まあ、まとまり系なので、無難に走ってこれれば、
うん、
まあ、上位にいるんじゃないかなと。
うん。この子難しいよね。
高橋さんどうですか？
一応聞いたんですけど、これ、最後までなんやんだよね。やっぱリズムは悪くないと思うよね、3-3なんで。ただこれを取るんであれば他に取る馬おるかなという感じでギリギリ落としちゃったかなという感じですね。
うん、
うん、うん、確かに
人気落ち、
うん、ね、人気落ちはまあその激走の疲労は消せるかなと思うんやけどね。
メンクさんどうですか？
うーん、タックヤさんと同じで他に買いたい馬がいるから印を落として、うん、まあ一応無印、
うん、
この馬だから武器はないですよね。なんか、
う
ん、
そうよね、破綻が起こった時にちょろんとおったかなって感じかな。
雨とかめちゃめちゃ強そうですけど、血統的に、
うん、そうやね。でもね、ロブロイは結構最近の阪神マイルでは成績はいいんで、
ほうほうほうほうほう、
僕はもう一頭のロブロイを買います。
おお、ではでは、じゃあ3番手以下、じゃあざっともう出していっちゃいましょうか。
はいはい、 OK です。
はい、
いいですか？じゃあいきます。じゃあいきますよ。せーの、ドン。ほほほほほほほほほ。なるほど。じゃあ、紹介していきますか。
はい。
拓也さん、黒三角ヌーボーレコルト、
うん、
そして、マーブルカテドラルと、カテドラルって言えないですね、
うん、
でカウニスクッカ、
はい、
とレーブデドワール、
はい、
でブライトがあと残りはレッドリベール、うん、まあ、ホエバモア、マーブルカテドラル、まあ、先ほども言いましたけど、うん、白三角ですね、
はい、
でメンクさんが、
これね、黒が、黒三角はレッドで、それ以外は白三角、
はい、
了解です。黒三角がレッドリベール、
うん、
で白三角がレーブ・デドワール、
うん、
そしてシャイニーガール・ホーラー・ヤキコ・ヌーボレコルト・ホエバ・モアという感じですね、
はい、
じゃあそれぞれなんかこれだっていう意図をじゃあ言ってもらっていいですか。じゃあ拓也さんなんか意図いこれは言いたいみたいな。
そんなこれは言いたいのはあれだけど、ヌーボレコルト、
はい、
初くらいなんですが、
はい、
神戸新聞杯2着で菊花賞飛んでもなんなく
て、マジェスティハーツです、ね、
マジェスティハーツ、
はい、
みたいなパターンで人気になると多分飛んでいくとうまいと思うよね。でもう人気が、まあ、単勝人気的には4番人気5番人気ぐらい、
今5番人気です、
ね、でも、倍率はかなり高いはずなので、
はい、
まあ、人気落ちと見て頑張ったのに人気がないというそのプレッシャーから離れられるんであれば、まあなんだかんだ言ってもやっぱり主要路線の連帯馬なんで、2走前もスローの勝ち切りなので疲労がまあそんなにないと見たので、一応、この馬を黒三角まで持ってきました。本当は切りたいんだけどね。
いや切っていいでしょ切りましょう切りましょうよ。これ
はやっぱりないかな。
一応ね、そのヌーボレゴルテに関しては、うん、そのマジェスティハーツとか、
うん、
カポーティスターとかアップでそこそこ激走しちゃったらこけんじゃねえかなっていう。
そうね、本当のない場所ではないよな、やっぱりな。
うん、これがね12番人気とか10番人気とかだったら、
うん、
もう一回期待してもいいかなと思うんですけど、一応5なんで見えてるかなと思って、
うん、
5番人気ですからね、うん、ということですけど、
はい、
自分は、じゃあ、一頭、どうしよう。マーブルは言ったから、じゃあ、レッドリベ、ホエバブは、全部言われてる感じはしますけど。まあ、レッドリベールですかね、じゃあ。
はい。
レッドリベールは、理由強いからです。これに関して言えば、特になんか適正とかうんぬんとかあんまないですね。うん、なんか、だからその、札幌2歳で不良を勝った後に、休み明けで自分なりでドカンと来るっていう馬なんで、ちょっとね、ちょっと常識じゃ捉えられないような感じの馬なんですけど、
うん、
だからこういう馬ってでもやっぱり多分気で走ってるタイプだと思うんですよね、この馬、
うん、
能力のとあとはまあ気持ち、
うん、
走ってるタイプだと思うんで、休みが半々なんですよね、うん、はっきり言って、
うん、
なのでちょっとどっちに転ぶか分かんないので、
うん、
まあ、勝つときは強いんでしょうけど、
うん、
まあ本当ゼロか100かみたいなタイプですよね。
そうやね。
メンクさんどうですか、レッドリベールに関しては。
まあ、ほぼ同じような見解ですね。強いんでしょうけど、こけそうやし、どこに適性があるのかがいまいち。
わからないよね。
もう、黒三角は一番いい評価かなと思うんですけど。でもね、さっきブライトさん言ったけど、本質的に阪神マイルの上がり勝負は似合わないですね、決闘。
似合わないですよね。
ステイだしね。だからまあ全然どこにもいない可能性も十分あるし、
そうそうそうそう、
またハープスターに勝つのはこの馬かもしれないしっていうので、完全には消せないですね。
だからジェメナイルはなんだかんだ言ってペース厳しくなったでしょ。
厳しい厳しいです、厳しい
でしょ。でホーラーヤキコが動き出して、なんだっけ、はい、フォーエバーモアが動き出して、結局強い馬がこう強いレースをしたから、こういうなんですか、摩擦に強い馬が来れたのかなと、
うん、
で今回はなんか今言ったみたいにやっぱりこうピューンと出てくる馬が強いのかなとやっぱ思うよね。でそれでとこれは一番似合わないのかなと僕もやっぱ思うよ。だからまあやっぱ来られたら強かったんやと思うしかないけど、
まあ僕は、まあ、はい、
3頭で一番安定感が薄れるのはこれかなと思って一応落としました。
じゃあメンクさん、その開けていただいた馬たちからなんか一頭これはっていうのがいれば。
ああそうですね、
特に血統方面からで。
あ、はいはい、シャイニーガールは
チョ
コレディープ、
はい、
ね、
まあ、ブラックチャイドですからね。ね、は
い。で、母父パワーのミスプロアフ
ロ。ああ、なるほど、なるほど。結果的にはそうですね。はい。
うん。まあ、隠れディープとは、あね、パワーで、15番人気でしょ。
確かに、まあ、これブラックチャイドディープだと思えば。
そうそうそう、ディープだと思えばね。上がり1位での経験も一応、1200で一応は、1200やけどあるんで。
はいはいはい。
はいはい。うん。まあ、あと、蓬莱は、
はい。
昨日、時計がぐっと早くなったんですよね、今週。
う
ん、
そう、ね、
先週に比べるとね。うん。うん、この馬はレコード勝ち2回してるんで。う
ん。もちろん、一応一番やっぱね。
そうですね、ババは、前に行く馬ならこの馬に味方するかなっていう気もするんで、うん、ジュベナイルも結構ね、悪くないと思うんです
よ。そうですね、強い内容でした
よ
ね。
うん。だから前走はちょっと、うん、あんまりいいやけど、もうちょっとちゃんとした先行競馬ができれば、
うん、
ストーンバードにサンデーで、パワーとサンデーなんで、うんうん、まあ一応、抑えますけどね。はい、そんな感じ。
本来はでも、デイリーハイがあまりにもパフォーマンス高かったからな、
うん、
どうしても京都のイメージがあるっていうのと、ヨハネスってやっぱりどうも早熟っぽくないです？
そう、そうですね。うん。
うん、
いや、早熟っぽいんやけども、でも、いや、時計がね、もうちょっとかかるんだったらいらないかなと思ったんですけど、急にね、昨日見てたら時計早くなってるんで、
はいはいはいはい、はい、
うん。ここに層は結構タフな条件だったと思うんで、
うん、
よりはまあまだ、まだちょっと向くかなっていう。で、うん、人気ちょっと落ちたんで、
うん、
ベルカントならこっちかな。
うん、
なるほど。
ベルはええね。これ、ベルカント追い込んだらどうする？
いやー、自撮りショックね。
うん。
ハイペースからね。
うん。
でも大丈夫でしょ、桜庭シモのボストハーバーなら。
そうやな。
ないでしょ。
いらんよね。
差しも似合わないし。
うん。
この系統なら前行かないと。
うん。これ来たら諦めるよね。
今回は、
うん、
もうね、フラグフラグ言われてますわ。先週もね、先週っていうか高松の宮フラグが炸裂しましたが、ね、コパのリチャードとか言う馬いましたけど、もう巻き舌ですけども、今回ベルカント、
うん、
これはフラグですわ。F ですわ、僕の。
これはさすがにないよね。
はい、これはないですわ、本当に。うん、ベルカントですよ、本当に。今回もう特殊ババじゃないですから。
うん、そうやな。
大丈夫や、と思うわ、うん、ほんま。はい。僕、静岡からお送りしますけど、全然関西弁の要素ないですけど。
まあ、めちゃめちゃあやふややけど。
はい、ないですよ、本当に。と思います。それまあ、ベルカントファンの皆様、本当申し訳ない。
はい、申し訳ないです。
これは一口話関係ない？これは前田さんの馬です、
ね。関係ないね、
うん。関係ないね。
うん。
あ、よかったよかった。変に敵が作らないよ。一口話したら敵作れますからね、本当に。びっくりするくらい。はい。
僕もう一つちょっと顔にすくか言ってもいいです？
ああ、そうですね。人気ないですね。
うん。
はい。
まあ、今回メクさんがゲストだということで、ちょっと決闘のあれで、ちょっと開いたろうかなと思って、
はい。
一頭上げたのこれなんですけど、一応この2年間ですか、はい、阪神戦六の芝の成績で、まあ、1位はもうダントツで、ダントツでもないのか、ディープなんやけど、
はい、
2位がマンハッタンカフェなんやね。
お
で、これ勝率は2割9分6厘の連帯率が3割7分。で、27回出走で1着8回、2着2回、3着1回と。うん、なので、これ、僕、姉もね、なんでこんな人気になってるのかようわからんうまいなと思って見てたんやけど、
はい、
これ逃げたら位置取りかかるかなと思ったんで、
逃げれます？
わかんない。
電車フェリス行っちゃいません？
まあでも、それにかけてもいいぐらいの配当かなと思ったんで。
日本ピロアンバー行っちゃいません？
日本ピロアンバーが行くと思う。
なるほど。
これ、早かったもんね。
早かったですね、前走、う
ん。これ、フィリーズも早かったもんね。メグさん、全のロブロ言っときましょうか。
あ、そうですね。レーブ・デ・トワールどうですか、はい
はい、これ、ねえ。強いんか弱いんかよくわからんまですね、これもね、うん。
これ多分ね、レイブドスカーの子供の中で一番弱いと思いますわ。
はっきり言ってた。またフラグ立てる気か、これ。はい。
でもね、うん、スミレステークスとハギステークスはこれボバットやってるでしょ。
そうなんですよ。
これを跳ねて、で、ジュベナイルは、うん、自分の中ではマイナス12キロの激走の後の、
そう。
中西優が答えたりするんで、
はいはい、一応理由付けできますもんね。
そう、それを跳ねたら結局強度2000に勝上がり1位なんですよね。
そうですね、
うん、
でこれスミレもそんなに悪くないでしょ。
そんな悪くないんですよね。
でしょ、これ短縮で、これ後方から言ったら完全1秒かかるよね。
かかる、うん、そうなんですよ。
ですよね。これで今回福永戻るでしょ。
うん、そう、
間違いなく刺すでしょ。でこういう両決定もしかしたら一発あるかもしれないもんね。
そうですね、
うん、ただデーブ・ドスカの子供の中では一番弱いです
で終わってみたら、あ、うん、松パクドンかっていうね。
ああ、ほんまやな。
なるほど、なるほど僕は一応高野エリザベートっぽいから切ったんですけど
デーブ、
うん、スミレステッツはね。
いや多分その勝ちに出たらもう多分どこにもいないよ。もうハープの後ろでいいし、ハープの後でから仕掛けてくれてらいいし、
はい、
うん、
まあ、前にはいかないと思いますけどね。
うん、
じゃあまとめちゃいます。
はい、
じゃあおさらいしていきたいと思いますよ。
はい、
じゃあまずはブライトいいですか。
うん、
本命はハプスタ、
はい、
そして白三角4頭いて、
はい、
リラバティ、レッドリベール、フォーエバーモア、マーブルカテドラルとなっております。
硬いな。
硬いですね、ここは。はい、しょうがないですね、は
い、
今回は。
しょうがないね。うん、
はい、で、タケさん本命は、フォーエバーモア、
はい、
以下、ハープスター、ヌーボレコルト、
はい、
で白三角にマーブルカテドラル、
はい、
カウニスクカ、
はい、
レブデドワルと。
はい、
で、メンクさんが、本命が、ハープスター。
うん、
対抗が、マーブルカテドラル。
はい。
そして、以下、黒三角、レッドリベールからの、
うん、
白三角、レープデドワール、シャイニーガール、ホーラーヤキコ、ヌーボレコルト、フエバモアと。いう感じになっております。
はい。
では、エンディングのコーナーに、
はい。
行きたいと思いますよ。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
去年外しましたか。
私エピファー出ますけどどうです。
またエピファー出るレースはもうやめときますわ。
宝塚やめときますか。
あのなんか選択、今回みたいに選択させてくれたらありがたいですね。
あ、何個かのうちのどっちかみたいな。
そうですね。もう桜花賞、皐月賞どっちか言われた時点で絶対桜花賞思いました。
皐月賞ちょっと混沌としてますからね。
本当に難しい。
はい。じゃあまた洋芝で会いましょう。
はい。
もしかしたら宝塚のエピハで。はい。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。
まとまり系競馬サロンエムラジ、そろそろお別れの時間になりました。
はい。
エンディングのコーナーとは言いません。
はい、ちょっと元気出てきました。
した咳き込んでますけども、
うん、咳だけね。
大丈夫です。
うん、はい、全然大丈夫。
大丈夫って言いながら咳き込んでるなんですけど。メックさんいかがでしたでしょうか。桜花賞は、
出演が決まった時からもうハープスターでいいと思ってたんで、今回はひねらずに。あの、まあ、人間たまには素直に行くというのも、はい、
そうですね、
大事なことかなと。
確かに確かに、
まあ、素直に行っても紐が抜けるかもしれない。
まあでも回収行われてから基本的に硬い硬いもんね。
そうなんですよ、
うん、
やっぱりコース形態がね、硬い形態ですよね。
そうね、レジュートの時だけもね。
今回いつメールいただいたんですよ。
お
はい、なので、ちょっと咳音で拓哉さんの尻目にですね、
はい、
いつ普通歌を紹介したいと思います。
はいはい。
ラジオネーム、デルタブルースさん。
あ、はいはい。
どうも。
ありがとうございます。いつも。
全国100万人の M ラジリスナーの皆様、こんばんは。まあ、100はいないですよね。80万人ぐらいですよね。M ラジゴーストライターのデルタブルースです。
はい。
高松宮のフラグ級の一言は実は台本通りなんです。 拓也さんの迫真の演技お見事でした。
メンジさん、あのコパのリチャード変えました？
いや、完全に無印ですね。
そうやね、うん、
そうですかね、僕は変えたと思うんですけどね。嘘です、すいません、嘘つきました。消しましたけど。
よっしゃ、
いいですか、
よし来い、
はい、
うん。
まあ、高谷さんの拍手の演技があったということで、では今回の桜花賞のエンディングのコーナーも台本通りお願いしますと。
はい。
今回 M 的に評価していただきたい馬は、ヌーボーレコルトと蓬莱秋子の2頭です。3強は強いと思いますが、ひっかく崩しの穴は期待できるのでしょうか。個人的にはハープの頭はないと思っています。ゴーストライダーのデルタブルースでした。
うん、
というかで、ヌーボレコルトとホーラーヤキコの2頭の評価をね、
うん、
M 的に評価していただきたいということで。
はい。
まあ、高橋さん買ってますもんね、ヌーボ、
うんうん。でも、定石からいくと、やっぱりハーツの、格上げ。
あ、そうですね。休み明けのアップの、
っていう。格上げで、根幹、
ね、
うん。やっぱり、基本はテーラスでかいよね。
そうですね。僕は消える、うん、消えると思いますけど。うん、
だから僕はそのやっぱり人気がちょっとバッとなくなってるというところでちょっと手を出しただけで、
はい、
うん、やっぱりメトロみたいに、なんだ、キクの2着で、神戸新聞2着のマナイタ、
あ、マジシティハーズ、
そうそうそうそう、まあ、ああいうのは代表例だと思うから、
はい、
うん、やっぱりそういうイメージで買われるべきで、ホーラーやキコは、まあ、ちょっとメイクさんこうずって申し訳ないんだけど、僕はここではいらないかなと思いますね。M 的に、
まあ、僕も M 的に言うと、僕この前 SL 系だと思ってるんですけど、
うん、
まあ、貯金が切れたかなっていうか、
うんうん、
まあ、その早熟系なんでね、 SL って、
うん、
基本的には、うん、なんで、まあ、復活するのはダウンの特殊ババみたいな、
そうやね、
そういうタイミング、う
ん、かな。今回フラグはないぞ。
お、ないっすか。
まあ、だからあえてあげるならもうレッドリベルかな、その3強の中で一番安定感に乏しいかなと思うんで、
はい、
うん、やっぱり3強そのままで買っちゃうと、もうそれだけって言うとあれやけども、やっぱりちょっと厳しいから、まあ、でもそこは3連のこっち2頭頭でハープ2着付けで3着ずらっていうのもありか。
まあ、そうですね、100出た時はそうなりますか。
そうな、そうやな。
メックさん、ヌーボレコルトとかどうですか。
ああ、一応抑えはいますけどね、はい、うん、あんま強くないと思うけど。
そう、そうだね、だから基本は多分そうよね。
うん、ただ、まあ、一応断食持ってるんで、母方に断食の入った馬が2年連続構想してるんで、それで抑えるだけです。
ああ、
ジェンティルとか、そうですね、
ジェンティルと、あと、プリンセスジャックとか、
うん、
では、
はい、
お知らせの方言っていいでしょうかね。
うん、あの、全然いいです。
はい。ではお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通お便りを、
はい、
10文字以内で競走馬や競馬関係者のキャッチフレーズを思いついた方は競馬メモリアルを、
うん、
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いしますと。
はい、
それではそろそろ別れとしましょう。
はい、
お相手はブライトと
拓也と
リンクでした。
はい、お見苦しい点ありましたが申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。バンドワゴン回避ないな。
回避回避。完全回避。
これ痛いよな。
一気につまんなくなっちゃいましたね。
なあ。